He is watching over you, trembling child of God. Are you tempted? He will deliver. Are you weak?
2010年秋のセミナー CD4 題目現代病とその克服法がんについてパート1話金城マーク。
皆さんこんにちは。Yesterday we talked about heart disease.
昨日は心臓病について勉強しましたけれども、
And today we'll be talking about, cancer.
今日は、がんについてお話ししようと思っています。
First of all, a few, statistics, numbers about, cancer.
最初にがんについてのですね、いくつかの統計を皆さんに紹介したいと思いますが、
In 2005, cancer killed 7.6 million people around the world.
西暦2005年の1年だけでですね、760万人の人が世界中でがんで、死亡しました。
Just in the US, 579,000 people.
アメリカだけではですね、1年に57万9000人の人たちが亡くなる、9000人ですね、57万9000人の人が、亡くなりました。
And usually we think of cancer as a disease that afflicts the older people.
通常ですね、がんというのは、まあ、高齢者がかかりやすい病気だと考えられていますけれども、
But it affects younger people also more and more actually.
最近ではもう、よりですね、若年の人たちがかかる病気となってきています。
In 2005, of the 579,000 people that died, 259,000 were under the age of 70.
このアメリカで1年間に亡くなった57万9千人の人たちの中で、25万9千人はですね、70歳未満の人たちだったんです。
That's, you know, more than half. Half of the people were under the age of 70.
まあ約半数の人がですね、まあ、70歳未満の年齢層の人たちだったということです。
And in, Let's see here. In the world, 1 million people are diagnosed with cancer every year. I think this is just in the U.S. 1 million people every year diagnosed with cancer.
Okay. アメリカ国内で1年にですね、100万人の人たちががんの診断をがんと診断されます。
Remember, we talked about yesterday that heart disease was the number one killer in the world. It's coming down.
昨日話したことですけれども、心臓病で死亡する率はですね、近年になって少しずつ減ってきているということを話しましたけれども、
Cancer death rates are still going up.
がんの死亡率はですね、死亡数は、まあ上がっている一方であります。
And right now, it's, heart disease and cancer. It's, which one's number one? It's pretty much, Same now.
今現在ですね、がんで死亡する人、心臓病で死亡する人の数はですね、まあ、大体どっこいどっこいであります。
Especially in America, back when Nixon was president, he declared a war on cancer.
アメリカにおいてこのニクソン大統領の時代にですね、大統領がこのがんに対して戦争を始めようという、まあ、ある宣言をしたんですね。
And the U.S. government has put a lot of money, a lot of research.Trying to cure cancer.
アメリカ政府はこのがんの治療のためにですね、多額のお金を、まあ、費やしたわけですけれども、
We have many, many research institutes devoted solely to trying to find a cure for cancer.
それに伴ってがんの治療、最善の治療法を研究するためのですね、さまざまな、機関が建てられました。
But after spending millions, billions of dollars in research,For the past, what, 40, 50 years, how far have we come?
そのために何億何十億ドルものですね、金額が費やされたわけですけれども、それからまあ約50年経って、どういうふうになってなったかと言いますと、
It's not really a very good story.
それほどのですね、改善は、 見られなかったんです。
The American Cancer Society is one of the largest cancer groups in America.
アメリカにですね、このがんをについての研究をしている最も著名なグループが米国がん協会という組織ですけれども、
Every year they spend $380 million for cancer.
このがんのためにですね、彼らは毎年$380,000,000ものですね、金額を彼らは費やしています。
And every year we have these pledge drives where they try to get money from the public to fund, keep funding cancer research.
そしてそのがんの研究のためにですね、多額のお金がかかるということで、毎年ですね、そういう多額の募金を彼らは募っているわけです。
I don't know about Japan, but maybe in America you've seen a lot of these pink ribbons.
まあ、日本はどうか知りませんけど、アメリカではこういったこのピンクのですね、リボンを見られるのかな。
It's kind of like a fashion statement now to have these little pink ribbons.
今ではもうアメリカでは流行みたいなものになってですね、これあっちではピンクに見えませんけども、実際はピンク色のリボンなんですね。
車に。はいはい。And you know, in America, every time you buy a product that has this pink ribbon,Or, you know, one of these pink ribbons, a portion of that money goes to the American Cancer Society.
何か製品を買ってですね、店なんかで買って、そのピンクリボンがついてるの？
ついてる。
そのマークがですね、ついてる、ピンクリボンのマークがついてる製品を買うときに、この、購入した金額の一部がですね、米国がん協会に寄付されるという印なんです。
This pink ribbon was for specifically for breast cancer research.
これもピンク色じゃないですけども、ピンクのリボンは特別にこの、乳がんの研究のために費やされるそうです。
That campaign was so successful that they, you know, got so much money.
そしてこのキャンペーンがですね、非常に成功しまして。たくさんのお金が集まったわけですね。
They've now started campaigns for all the other different kinds of cancer.
うまくいったので、もうありとあらゆるがん種類のがんの、研究費用を集めるためにですね、いろんな色のこのリボンを作ったそうです。
Breast cancer is the most popular one.
一番まあよく知られているのがこの乳がんのための研究のためのリボンですね、ピンクのリボン。
The sad thing is that the American Cancer Society, how much of the money that they get from the public, how much do they actually spend on cancer research?
そして彼らがですね、どれだけの金額を、まあ、一般から集めて、そしてどれだけの金額をこのがんの研究に費やしているかと言いますと、
For every $1 they spend on research or helping people who have cancer,They spend $6.40 to pay their staff for their buildings, for their printing or whatever. $1 for cancer, $6.40 to run the organization.
そして実際はですね、残念なことに1ドルのお金がこのがんの研究、がん患者を助けるために費やされるたびにですね、6ドル40セントの金額がそれに伴ってですね、この組織を運営するためだけに使われるそうです。
Much, much more money to pay salaries, to have their big buildings.
その組織を維持するために、あるいは人々に賃金を払うためのですね、そういったお金に余計にですね、まあ、6倍以上の金額が用いられているということなんです。
Cash reserves.
そしてこの組織はですね、協会は、銀行に10億ドルものですね、まあ、蓄えがあるそうです。それでもまだお金が必要なんだ、必要なんだということで、毎年募金を募っているわけです。がんと戦うために、がんをやっつけるために、もっともっと研究しなければいけませんから、もっとお金をですね、寄付してくださいという訴えるわけです。
But the sad thing is, a lot of the researchers are focused on trying to find a drug.That will cure cancer, but hardly anyone is researching into what causes cancer.
そしてこの研究の あの主な研究の理由目的はですね、彼らがん治療の薬品を発明するために用いられているんですけども、ほとんどですね、このがんの原因を究明するためにはそういったお金は使われていないんです。
And there's a reason for that.
それには理由がありまして、
This is Armand Hammer, a billionaire in America.
アルマンド・ハマーという有名なですね、大金持ちの人がいるんですけれども、
a big supporter of cancer research.
そのがん研究の、まあ、この多額のですね、資金を提供している支持者の一人なんですけれども、
But he owns this company called Occidental Petroleum Corporation.
彼はこのオクシデンタル石油会社、こういう石油会社のですね、まあ、あの所有者なんですけれども、
They make many, many different chemicals.
そしてこの会社ではですね、いろんな化学物質を、まあ、作るんですけれども、
Many of the chemicals that he makes are proven to beCarcinogenic, causes cancer.
そしてその会社でですね、作られる、物質製品、薬品とかですね、そういったものの多くが結局なんて言いますか、発がん性物質のものなんです。
But yet, this company donates millions of dollars every year.
そして儲けたお金でですね、がん研究に、まあ、投資、一方では投資してるわけです、募金してるわけです。
But the researchersDon't want to say anything about the dangers of chemicals.
そしてそういった、まあ、関係があるので、この研究者はですね、がんにどういうものが悪いということはですね、がんの原因についてはあまり多くを語りません。
They just focus on trying to find a drug that will cure cancer.
ひたすらがんに効果のあるですね、この薬品をどうやって作るかっていう研究ばっかりしているわけです。
And after 50 years and billions of dollars in research, we still don't know very much.
そして過去50年も本当に考えられない金額のですね、投資がなされたにもかかわらず、このがん研究に関して、がんとの戦いに関してですね、あまりうまくはいってないわけです。
And at this point in time, cancer is still a very scary diagnosis.
そして今現在もですね、今日においてもがんと診断されるということはですね、非常にまあ恐ろしいことなんですね。
Yes, there are a few cancers where effective treatments have been developed.
確かに最近ですね、このがんに効果のある治療がですね、まあ治療がなされている点もあるんですけれども。
But that's the exception. Very, very few cancers.
しかしそういった例はですね、もう例外中の例外に過ぎません。
When I was at Bastyr University, the naturopathic school that I graduated from.
私が卒業したこのバスティアという大学があるんですけども、バスティア大学。そこで勉強していた頃。
We have a research laboratory, a small research laboratory.
そこに小さな研究所がありまして。
And I was helping a Chinese researcher that was doing research there.
そこで研究していたある中国人のですね、方の、まあ、助手をしていました。
And she was studying the effects of garlic extracts on different types of cancers.
その方は、ニンニクのですね、まあ、抽出物、いわゆるエキスがですね、いろんながんにどういう効果をもたらすかという研究をしていました。
And, and we would look through in the microscope at these various cancer cells.
そしていろんながんのですね、あのがん細胞を集めて顕微鏡で観察をするわけですが、
And if you look at cancer cells under a microscope, they are very ugly. They look almost evil.
この顕微鏡で見たこのがん細胞っていうのは本当に何て言いますか、ものすごい形をしててですね、まあ本当に悪どいなっていう印象を与えます。
Usually, you know, living cells under a microscope, they're symmetrical. They look nice, living cells.
通常生きた細胞っていうのはですね、まあ均整が取れていて、綺麗な外見をしているんですけれども、
But these cancer cells, just like this photograph here.
ところがここに写真に出ているように、がん細胞というのは、
It only thinks about itself.
自分のことしか考えない細胞なんです。
It starts shooting out arms.
このなんか武器を出してですね、攻撃を始めます。
It starts growing, multiplying.
そしてどんどんどんどん増長しますね。広がっていきます。
And causes a lot of problems in the body because it doesn't care about the body, the whole body. It just cares about itself.
そして体全体のことをちっとも考えてくれないとね、体に、害悪となってしまうわけですね。
So cancer is still, you know, a very scary diagnosis.
確かに今日でもがんと診断されるというのは恐ろしいことなんですが。そしてそのニンニクエキスの研究なんですけれども。
We would put them on the, cancer cells.
そしてそのニンニクの抽出物をですね、それぞれのがん細胞に垂らすわけですが。
Very effective in many, many different cancers to just kill those cancer cells.
多くのがん細胞にですね、をやっつける、効果があることを私たちは発見しました。
The research is still in the kind of the preliminary stages, so we can't say yes, definitely can, garlic will cure this cancer.
まだその研究は、まあ、初期の段階と言えるので、それをですね、大々的に公に発表して、確かにニンニクはもうがんに絶対的効果がありますと。断言できるほどにはなっていないんですけれども。
But, research, what I learned from, working with her is that research does take a long time, very tedious, boring job.
そしてその研究、一つの研究をするためにですね、研究室での研究というのは、それを、なんて言いますか、権威あるものとするには、本当に、コツコツと、地道なですね、時間のかかる作業を要するわけです。
And, I only worked with her for maybe, three, four months, I think it was.
まあ、その研究者、女の方だったんですけれども、3、4ヶ月一緒に働いたに過ぎませんが、
But it was a wonderful experience. I learned a lot from her.
多く学ぶことがあり、私にとって貴重な経験となりました。
So this is just a graph of the statistics for the, heart disease, cancer, and different things again, and you see heart disease going down. Cancer looks a little bit coming down, but it's still going up.
この今出しているグラフはですね、2番目の線が昨日お話した心臓病ですね。少しだけだんだん下がってきています。そしてそのすぐ下が癌の統計なんですけれども、ほとんど変わらない。少し上がってますよね。この間が近づいているのお分かりでしょうか。
The good thing about cancer is that, even, you know, regular Western medical doctors, they say that 40% of, all cancers are preventable.
そしてもう、がんについての朗報はですね、通常お医者さん、病院の一般のお医者さんであってもですね、がんの全体の 40% の場合は、この予防が可能だと言っていることです。
This is from the World Health Organization.
これは、WHO 世界保健機構の声明なんですけれども、
It's a very conservative estimate.
非常に、まあ、保守的な、まあ、見方だと言えますけれども、
As a naturopath, I believe, that number is much higher.
私は、まあ、自然療法家としてこの 40%にとどまらない、もっと、その数値はですね、高いものとなりうると考えています。
Most cancers that afflict us today, we can prevent by lifestyle modification.
今日私たちを悩ましているですね、癌のほとんどの場合、それは予防可能であり、それは、ライフスタイルの変化、そういったことによってですね、予防が可能だと考えています。
Okay, so but from the World Health Organization again, what are some of the things that you can do to prevent those cancers?
そして世界保健機構が発表している声明によると、どういうこの予防ができるかということなんですけれども。
There's some letters in there. It says smoking is 21%.
この 40% の場合、予防可能というんですけれども、その中で一番大きなですね、まあ、要因となるのが、喫煙、このタバコを吸うのをやめることが一番効果的だと言っています。
Okay, and some of the other things, another big one is alcohol.
次がお酒ですね。お酒をやめること。
Next is a low fruit and vegetable intake.
そしてこの、まあ、がんにかかる原因の第3番目の要因となるのが、野菜、果物の摂取が少ないという場合ですね。
And here's a, something that you wouldn't think about, unsafe sex.
それから次に挙げられる要因が、安全でない、まあ、セックス、性行為と言われています。
Can result in different types of cancers.
そういった、まあ、不貧困とかがですね、さまざまながんの要因となり得るというわけです。
Physical inactivity, not getting enough exercise.
それから運動、一言で言えば運動不足ですね、まあ、肉体的に不活発な状態ががんの要因となると言います。
And different things like, air pollution, overweight.
大気汚染も要因となります。それから、まあ、太りすぎですね。
Indoor smoke. This is from like developing countries where they use like, different fuels inside the home.
Okay. Wood burning, まあ、例えば発展途上国なんかでですね、後進国なんかで、屋内で家の中でいろんな火を焚いたりしますよね。焚き物ですね。そういった、まあ、煙による、まあ、がんの発症という例もあるそうです。
So these are some of the basic ones that everyone, all the doctors in the world will agree. You can change these and lower your risks for, cancer.
まあ、これらの基本的な統計はですね、まあ、ほとんど世界中のお医者さんたちが同意に達しているあのものでして、これらを改革できればがんの危険を大いに低くすることができると認められているわけです。
Let's talk a little bit about treatment.
次に少しばかり治療についてお話したいと思います。
In the U.S., there are only three ways that's legally recognized to treat cancer.
アメリカにおいてはこのがんのですね、合法的な治療法としてはたった3つしかありません。
Surgery.
まず手術。
Radiation.
それから放射線療法ですね。
And chemotherapy.
それから抗がん剤と言われている化学療法。
So you can cut it out, burn it out.
切って捨てるか、それから焼いて捨てるか。
Or poison it out.
それから毒素で殺すかですね、やっつけるか。その3つの方法、どっちかしか認められてないわけです。
Those are the only way, that's the only way you can treat cancer in the US.
アメリカではこれら3つのどれかしかですね、手段を取ることしかできません。
As a naturopath in America,I cannot treat a cancer patient.
私は自然療法医という資格を持っているんですけれども、であってもこれら以外の方法でですね、自然療法、いわゆる自然療法でがん患者の治療を行うことは法的にできないということ、法的にはできないんです。
I can treat any other disease that comes to my door.
私のところにやってくるもうその他あらゆるですね、病気の治療は許されていますけれども、
But if they say I have cancer,
ところががんの患者さんがやってきて、がんが実はがんを患っているんですと言ったとします。
I cannot say, okay, I will be your, primary physician.
じゃあそのがん治療のために私がですね、あなたの主治医として治療してあげましょうということは法的にできないことになっています。
The only way I'm legally allowed to help cancer patient in America,
アメリカで私がこのがん患者をですね、合法的に扱うことのできる唯一の方法は、
is to work with a regular medical doctor. And if the medical doctor says, okay, then, we can try some other natural things.
通常のお医者さんと協力して相談しながら、そのがんに治療に当たるということしかできないんですね。
The medical association in America was very specific.That, cancer patients cannot be treated by anyone else, only medical doctors.
がん、まあ、アメリカの医師会というのがありますよね。その人たちが、まあ、強烈にその、ことを、まあ、訴えててですね、もうこれら3つの方法以外では絶対にがん治療をしてはまかりならぬという、もう法律を制定してしまったわけです。
But thankfully, there are now many medical doctors who are open-minded enough.That, they work with, naturopaths and other different, practitioners to do more natural, therapies for cancer.
しかし、まあ、感謝することにですね、幸い、この最近になって、多くの、まあ、 お医者さんたちがですね、病院で働くお医者さんたちの目が開かれて、この自然療法の価値をですね、認めて、自然療法医とか、またその自然療法を用いて、がんに当たろうという人たちが増えてきています。
And of course, there are a lot of cancer patients who will just study for themselves and start treating themselves.
あるいは、がんを患っている方々の中にはですね、自分でがんを研究をして、最善の方法をですね、自然療法という最善の方法を自分で施して、がんに当たっている人たちもいます。
This is from an article in July 2000, but they said
2000年7月のこれは記事なんですけれども、
69% of cancer patients use some kind of a complementary alternative therapy, some kind of a natural therapy.
がん患者の 67% が何らかのですね、この3つの方法以外の方法を用いてこのがんに当たっているという、まあ、統計があるそうです、あったそうです。
In Seattle, Washington, where I graduated from the naturopathic school, there's a lot of naturopaths right in Seattle.
私が学校出たですね、ワシントン州シアトルにはたくさんの、そこには自然療法医がいるんですけれども。
And they said that more than 70% of the cancer patients in Western Washington use some kind of alternative therapy.
そして西ワシントン州の西部ではですね、がん患者の 70% 以上の人たちが、自然療法を用いてがんに当たっているといその人たちが言っているそうです。
医者を通しながら。Right, right. What this shows is that the public, the people, you know, they're not satisfied with the regular Western medicine for cancer.
この西洋医学のこれら3つの方法、手術、放射線療法、抗がん剤ですね、これらの方法に、まあ、満足した結果を得られていないので、まあ、患者さんたちはですね、別の方法を探っていくわけです。
I know that while I was in Loma Linda, Loma Linda does a lot of cancer therapy.
まあ、ローマリンダ、皆さんご存知のローマリンダではですね、たくさんのがん治療が多くのがん治療がなされているんですけれども、
They have some very high-tech, treatments for, cancer.
高度な医療技術を用いてこれらのがん治療を行っております。
But I know that some doctors, even though they are cancer specialists, when they get cancer themselves,
ところががん専門医であったとしてもですね、そのローマリンダのお医者さんですね、もし自分ががんになったときは、
Many of them will try other ways.
多くの場合ですね、別の方法を、求めるということがあるんです。
Because they know how hard it is to undergo these treatments.
なぜならこれら3つの方法がですね、どれほどがん治療に対してあまり効果がないかということを彼ら自身がよく知ってるからなんです。
効果がないというよりも、it's very hard.
It's hard. Okay, okay. I got it. その、まあ、効果がないっていうよりは、その治療に伴うですね、困難が大きいということでしょうかね、まあ、苦しいんでしょうね。
And so, many of these, alternative therapies, they have to go down to like, in Mexico, right across the border from California, into Mexico.
そして多くの人たちがこの、まあ、代替療法というんですけれども、そのこれらその西洋医学に代わるですね、取って代わる治療を求めて、国境を越えてですね、メキシコの方に行くそうです。
There are many, many cancer clinics right along the border of California, Mexico, right under California.
そして、アメリカ合衆国とメキシコのですね、国境沿い、メキシコ側にはですね、たくさんのがん治療の、診療所があるそうです。
And they have, hotels on the California side, and every morning they have tour buses.That go into Mexico.
そしてカリフォルニア側にはですね、アメリカ国境のアメリカ側にはたくさんのホテルが建てられて、そこに宿泊している多くのがん患者さんがですね、朝になってこれらの診療所に国境を越えてやってくるそうです。バスを使ってですね。
Thankfully, I believe in Japan, it's much more open, and there are many different therapies that doctors are using in Japan for cancer.
幸い日本ではもう少しですね、まあ、なんて言いますか、やりやすいっていうの、
柔軟
がんに対して柔軟でですね、お医者さんもその他のいろんな方法を試みることがあります。
I have heard some naturopaths say that they believe 90% of cancers can be cured.
そしてこの多くのですね、あの自然療法医はが言うに 90% 以上のですね、がんは治療可能だと言っています。
Sadly though, even in naturopathic medicine, that confidence is waning.
ところが、まあ、残念なことにその自然療法家の間でもですね、こういう 9割以上は、根絶可能と言っているこの確信はですね、だんだん揺らぎつつあるんです。
When I was at Bastia, the school there,
私が大学に通っていた頃、
one of our teachers in the class for our when we were studying cancer、
教授の一人がですね、まあ、あの、がんの勉強をしていたときに、
In the first day of class, asked the whole class, he said, How many of you know a miracle story of cancer cured by natural therapy?
この初日にですね、講義の初日に、教授の先生がこういう質問をしたんですね。がんの自然療法のやってる時にこの奇跡的にがんが癒されたっていうそういうお話知ってる人何人いますかって言うんです。
And maybe two or three hands went up.
2、3 のですね、手が挙げられまして、
out of a class of maybe about 70 people, only two or three.
70人ぐらいそのクラスに、出席していたんですけども、ほんの 2、3 人しか手を挙げませんでした。
And the teacher said, that's kind of the trend that we're seeing. He said,In the early days of Bastia, he said, I could ask the same question and hands would go up all over the class.
そしてその先生がおっしゃるに、かつては同じ質問を投げかけたら、この学校で同じ質問を投げかけたら、もう大勢の生徒が手を挙げたんですけれども、最近ではそうでもないと。
And it seems like, especially Bastia. Bastia is becoming very popular among the general population in America.
このアメリカ一般でもですね、この私が卒業したバスティア大学というのは、かなり有名になってきています。
And, in order to fit in better with the medical establishment, they're trying to tone down what they teach.
そして、まあ、医療体制とですね、何らかの、まあ、調和を見るためになんか妥協があったみたいなんですけれども、
But anyway, naturopaths aren't as confident as they used to be.
まあ、いずれにしても、がん治療に関してですね、がん根絶に関して、まあ、以前ほどはですね、確信を持ってこの自然療法医がですね、言わなくなってきています。
But as a Christian naturopath, we have a secret weapon that no one else in the other people have.
しかし、クリスチャンの自然療法医としてですね、私は他の自然療法医が使わない、秘密の武器を持っているわけです。
It's not so much, a lot of times it's not so much what herb you use, what technique you use, but it's the blessing of God on simple, simple remedies.
往々にしてですね、これは、どんな薬草が用いられたか、どんな技術が施されたかではなくて、どれほど神様のですね、祝福がそこに注がれたかにかかっていると思うわけです。
But, the two basic strategies for, overcoming cancer.
そしてがんに勝利するがん根絶のですね、2つの、まあ、基本的な戦略というのがありまして、
Number one is to avoid the carcinogenic factors, what causes cancer. Avoid those things.
その第一の秘訣というのが、発がん性のものを避けるということですね。
From your environment, from your home, from your workplace,maybe the emotions, your relationships, those things that cause cancer. You need to get those out of your life.
家庭内から、家庭外、仕事場、職場からですね、あるいはもう、あの、さまざまな人間関係において、もうとにかくがんの要因となるありとあらゆるものを、取り除くということが肝要です。
And then the second point is to incorporate things into your life that will boost your immune system.
第二の 秘訣はですね、免疫力を高めるものを、要素を私たちの生活に取り入れるということであります。
Because basically probably every one of us here sitting in this room has some cancer cells in our bodies already。
なぜならここに座っている皆さん一人一人のうちにですね、必ず、多かれ少なかれですね、がん細胞というのは体内に存在しているからであります。
In the world we live in today we can't avoid that。
そしてこれはもう私たちのこの住んでいる社会、世界においてですね、なんて言いますか、もう避けることはできないんです。
They've done studies with young military people in America, young military men who died when they were young in battle。
アメリカでこの軍隊に入ってですね、まあ、もう若くして亡くなった兵士たちがいますけれども、
They did autopsies。
それら、まあ、戦争の犠牲者たちですね、彼らの、まあ、解剖がなされました。
Even in their, you knowlate teens, early 20s, these young men had the beginnings of prostate cancer already.
20代前半、10代後半のですね、もう若者、若くして亡くなった人たちを見てみますと、すでに多くの人たちのにですね、まあ、前立腺がんが見られたそうです、この兆候が。
The beginnings of,
yeah. 前立腺がんの兆候ですね、があったそうです。
And so every one of us here, we have cancer cells swimming around in our body.
もう、まあ、初期のがんと言えますけれども、いずれにしてももう誰にもお一人お一人にですね、このがん細胞というのは必ず存在します。
The only thing is that if your immune system is working well,
しかし私たちの免疫系がですね、しっかりと仕事をしていたならば、
your immune system will recognize a cancer cell and destroy it.
免疫系がこれらのがんをですね、察知して、やっつけてくれます。
And so, not all of us will die from cancer.
そういうわけで私たちの全員がですね、ゆくゆくはがんで死ぬということはないわけです。
But all of us have cancer.
しかし私たち全員ががんを持っていることは確かであります。
Okay, so let's take just a little bit of a look at smoking. I'm sure hardly anyone here is a smoker.
まあ、タバコについて少しお話しさせていただきますが、ここでタバコを吸っている方はいらっしゃいませんよね。
But secondhand smoke is a very big problem also.
ところが、まあ、皆さん副流煙ってご存知ですよね。タバコを吸っている人の近辺にいたら、その煙の害を受けるわけですけれども、これが大きな問題になってきています。
So one third of all cancer deaths are due to smoking.
がんで死亡する例の3分の1はですね、そこにタバコが関係しています。
And worldwide every 10 seconds someone dies because of smoking related health problem。
そして全世界で
10 seconds、
10秒に1人はです、1人ですね、必ず何らかのタバコの原因による、原因によって誰かがですね、10秒に1人死亡しています。
In tobacco smoke, there are 4,000 chemicals that are known to cause cancer.
そしてタバコの中にはですね、4,000 種もの、抗発がん性物質が含まれているそうです。
And you might say, well, I don't smoke, I don't do that, but secondhand smoke, 3,000 non-smokers die each year.From lung cancer.
まあ、皆さんはですね、タバコを吸わないと安心しておられるかもしれませんけれども、アメリカ国内でですね、1年に3000人もの人がタバコを吸っていないにもかかわらず、タバコが原因で亡くなっているというんです。
Let's look at another one, alcohol.
次にお酒、アルコール飲料についてお話ししますが、
It's alcohol and cancer.The more you drink, the more heavily it's connected with cancer.
まあ、アルコールですね、摂取すればするほど、がんになる確率が高くなることは確かです。
But even a little bit will increase your risk for cancer.
しかし、まあ、少量のアルコールであったとしても、確実にがんにかかるですね、確率を高めていきます。
A study done in 1987, just 3 drinks a week, you know, maybe not even every other day.Will increase risk for breast cancer.
これは1987年に出された統計なんですけれども、1週間に3回お酒を、まあ、 少量ですね、口にしただけで、3倍、
it just increases
your risk. あの乳がんになるですね、確率を大いに高めるそうです。
And it's not just the hard liquor, like a vodka or some hard liquor.
アルコールの多いですね、アルコール成分の多いこの強いお酒だけでなくて、
But even beer and wine also
ビールとかワイン、まあ、ブドウ酒ですね、そういったものも同じ危険をのとなります。
In America, they did a huge study with thousands of nurses, nurses' health study.
アメリカでですね、あの看護師さんを相手対象にですね、この健康に関する大きな大々的な研究がなされました。
And they even that study found moderate alcohol consumption.
その研究結果によると、もう少量のですね、アルコールを口に入れるだけでですね、
increases breast cancer risk.
乳がんの危険を高めるという結論が出ました。
Here's a chart with alcohol. These are the fatal cancers that you can get with alcohol.
これは、アルコールが原因でですね、まあ、死に至るがんに関する統計なんですけれども、
a lot of the, let's see, esophagus cancers.
75%、
of people who get esophagus cancers, 75% is due to alcohol.
Okay, I got it. 食道がんになるかかる人の 75% がですね、その原因がアルコールだというんです、お酒。
Mouth cancer is 50%。
口のがん、口腔がんというんですかね、それにかかる人たちの 50% が、まあ、お酒が原因によるというわけです。
And, liver cancer is 30%。
肝臓がんに関しては 30%。
This one's very interesting. A study done with Japanese in Japan, Japanese in Hawaii, and then the Caucasians in Hawaii.
これも興味深い統計なんですけれども、その研究の対象になったのが、まあ、日本に住んでいる日本人、それからハワイに住んでいる日系人ですね、まあ、日本人、そして、ハワイに住んでいる白人の人たちが対象でした。
What kind of cancer, do they get?
その中でどういう人彼らがですね、どういうがんになっていくかと言いますと、
Japan, usually has very low rates of cancer. Most cancers are quite low in Japan.
まあ、日本においてはほとんどのがん種類のがんはですね、なんて言いますか、かかる人たちの割合は低いんです、数値が。
So for most of these cancers, you know, colon cancer,
大腸がん、
rectal cancer,
直腸がん、前立腺がん、乳がん、
much lower than the
この数値がですね、左一番左の日本に住んでいる一般の日本人の数字が低いのお分かりでしょうか。
And these are the,
で真ん中一番右が白人ですね。
The only one that's more prevalent in Japan than in the Americans is stomach cancer.
日本でそのがんにかかる率がですね、高い種類のがんは、胃がんだけなんです。
Japan has very high rates of stomach cancer.
日本人でですね、この胃がんにかかる人の割合は非常に高いんです。
They don't know exactly why.
その理由ははっきりとは、まあ、究明されていないんですけれども。
Many researchers feel it's because of maybe the high salt content.
まあ、多くの研究者はですね、おそらく、まあ、塩分摂取量が多いからではないかと考えています。
We're not sure.
まあ、はっきりというなんていうの、断定はできないんですね。
The interesting thing here is that Japanese in Japan have, you know, low rates of these cancers, but when the Japanese move to Hawaii,
しかし日本にいる間はですね、このがんになる率が低かったとしても、ハワイに移民として移り住みますと、
pretty much the same.As the, white people in Hawaii.
ハワイのですね、ハワイに住んでる白人とあまり変わらなくなってくるんです。がんにかかる危険率が。
So we know from this study that it's genetics does play a part in cancer.
この統計から何がわかるかと言いますと、まあ、確かにこの遺伝的なですね、要因っていうのも、まあ、がんとの関係あるんですけれども。
But lifestyle has a much more dramatic effect on whether you have cancer.
それ以上にですね、後天的な生活様式、ライフスタイルがはるかにこのがんとの因果関係があるということなんです。
One of our instructors at Loma Linda said, genetics loads the gun. It puts the bullets into the gun, but it's lifestyle that pulls the trigger.
ローマリンダのある先生によると、この、遺伝というのはこの銃にですね、弾を込めるだけに過ぎないと。しかし、この弾を発射させて、この発射させるのはライフスタイルだというんですね。ガンという拳銃を発射させるのは。
So, you know, you may have mother, father, relatives who have all many different cancers.
皆さんのですね、身内、お父さん、お母さんとかですね、兄弟とか、がんを患っている方いらっしゃるかもしれません。
That does not mean that, that does not guarantee that you will have cancer.
しかしだからといって、親ががんになったからといって、子供がですね、私たちがそのがんを受け継ぐということにはならないんです。
Yes, you are more, you are more likely to get cancer.
がんになる率は確かに少し上がるかもしれませんが、
But you do not have to get cancer.
しかしがんにかかるということにはならないんです。
Mystery of Healing 17